サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。エアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回はですね、最近ちょっとよくコミュニケーション取らせてもらってる、はい、アナザーエイトのね、はい、岡本さんっていうか、ちょっとこれ読んでくださいよみたいな感じで、はい、めちゃくちゃプッシュされててですね、
はい、
介護福祉士の方でね、
はい、
書籍をね出されてるんです。著者の方
すごい。
そうなんですよ、はい、今日ちょっとその方にですね、
はい、
お話伺いたいなと思って、
はい、
お越しいただいておりますので、
はい、今日は介護福祉士の太田純平さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、太田さんどうぞよろしくお願いします。
はい、お邪魔します。
そしたらですね、簡単にですね、太田さんの自己紹介の方をちょっと聞きたいので、簡単によろしくお願いします。
は
い、
太田純平と申します。私は神奈川県の、横浜で、介護福祉士をしているんですけれども、
はい、
住んでいる勤務先は特別養護老人ホームにな
ります。そうですね。はい。
はい。はい、で、まあ、経験は今13年ほどになりまして、
はい。
はい、はい。まあ、やってることは簡単に言うと2つで、1つが、まあ、現場でリーダーをしてるっていう、はい、介護の現場でリーダーをしてるっていうことと、あとは、研修とか講演とかで、はい、何かこう、人に介護のことを伝えるとかっていうことが、主な活動になっています。
はい。はいはい、なるほど。はい、かそこのね、徳陽さんの平均介護度っていうのが大体どれぐらいかなって。
そうなんですよ。
気になるところなんですけど。
一番特徴なんですけど。
そうですよね。
はい。施設の平均介護度は 4.6 で。
4.6 って、初めて聞いたんですけど。すごいですよね。
厚生労働省が出してる平均の全国の平均が 3.9 っていうのが出てる、
は
い。
それは徳陽さんの平均で、全国で 3.9。あ、なんか僕もそんなイメージぐらい。
これくらいが多いんですけど、はいはい、4.6 で全国1万くらい、はいはい、1万以上ある特養の中でも指折り数える介護度の高さの方が生活されている施設っていうのは結構特徴的なところかなと思います。
ほぼ全員号ぐらいイメージで、
この方が一番多いですね。
だからなんかイメージ的にはもう全く全員、ほとんど5なんでね、小賀さんね、ほとんど意思疎通できない方みたいなイメージあるんですけど。
はいはい、これはですね、おそらく世の中の方の思うほど、はい、意思疎通が取れないっていうことは実はなくて。
ないんですか。
介護度が高くなる要因って、はい、結構多いのは、その、はい、医療依存度が高いっていう、その、
医療ね。
医療。
医療の依存度、はいはい。医療的な処置が結構必要な。はい、方っていう、まあ、胃ろうだったりとか、
はいはいはい、
そういった医療的な処置が必要な方とか、
はい、
は認知症がすごく重度だったりとかいうので、体は動くんだけど、はい、介護度が高くなるっていう、はい、いろんなパターンがあるんですけど、いずれにしても、はい、何らかの方法でコミュニケーションとかは
取れるみたいな。
ただ、うんうんうん、普通のというかですね、はい、こういう言葉でのやり取りが、はい、必ずしも取れるわけではないっていうところでは、何らかの工夫をやっぱり関わり方の中で必要とする方は多いかなと思います。
なるほど。
寝たきり度っていうのはどんな感じなんですか？
基本的には寝たきりにはしてないんです。もう食事の時は基本的には皆さん起きてもらってます。
はい、
食事の時とかはもう
起きていただいて、
リクライニングを異常していただいて。
そうです、そうです。
すごい。
ただそこに、やっぱり、はい、全解除と言って全て解除して、
はい、
自分で体を動かすことができないっていう方は、かなり正確に出してないですけど、うん、はい、2割くらいはそういう方がいらっしゃるかなっていうところですね。はい、
いや、でも食事で全部ね、リクライニングやったら結構大変ですよね。
ねえ、
まあ、なのでそういうところもあって、うん、持ち上げない介護っていう、はい、まあ、
ノーリフティング
ケアというのも、まあ、本の中でも出てくるんですけど、そういったものの重要性っていうのはやっぱりいいのかなっていうふうには感じています。
じゃあ太田さんのね、書籍で7日目の天丼というね、 結構引きつけられるタイトルなんですけれど、なんだこれみたいな、どういうことみたいなタイトルなんですけど、ちょっとその書籍のね、どんな書籍なんかっていうのはね、初めて聞いた方にも簡単にちょっとご説明いただけたらと思うんですけど、
7日目の天丼っていう本を書いたんですけど、
はい、はい、
多分多くの方が思う印象は、7日目の天丼食えねえだろうっていう。
はいはい。
はい。
腐ってるだろうっていう。
あ、それさっき看護師さんに言われました。
あ、言われた。そうですよ、ね。7日間保存してみたい。
一番言ってほしいのは職場の人だったので、職場の介護の仲間に持ってた時に、はいはい、60代の介護職員の人から、
はい。
さん、7日目の天丼じゃ食べれない。
お腹下しますよ、みたいな
話。はい。
はいはいはい。
この7日目っていうのが何にかかってるかっていうと、はい、まあ、関わり始めて7日目に、まあ、大きな変化が起こったって、大きな変化っていうのは、もともと初日の時にはもう食べなくていいっていうふうに食べることを諦めていたこの男性が、はい、7日目の朝、天丼が食べたいっておっしゃったっていう、まあ、ここが7日目の天丼の由
来、はい、なるほど、7日目で奇跡が起こったみたいなお話ですよね。
どんな書籍かっていうと、一言で言うと、
はいはい、
学べる介護エッセイっていうふうに、まあ、位置づけているんですけれども、はいはいはい、まあ、学べるって何を学べるかっていうと、この本にある、はい、まあ、一人の男性の7日間っていうのを、
はいはい、
そこをまあ物語として描いているんですけど、はい、ここで人との関わり方とか、はい、あ、こういうふうに介護って関わると、うん、その人と心でつながれて、はい、いろんなことがうまくいくんだとか、
あ、
その人が生きる希望とか、はい、食べる希望とか、はい、そういったものをこう見出していけるんだっていう、はい、一つの関わり方っていうものに焦点を当てて、はい、学べる介護エッセイっていうような形で、まあ、実話なんですけれども。
実話に基づいてっていうことですよね。
はい、そうです、実話ですね。はい、もう実際に言われた事実としては、はい、お医者さんからは、はい、手の打ちようがありませんっていう。ことで言われて、あ、まあ、ケアマネージャーさんもいて、はい、いろいろ親身になって関わってくださってたんですけど、うん、ご本人がこう、はい、いろんなものを受け付けないっていう、もう介護、うん、ヘルパーさんが言っても、ちなみに在宅介護、これね、在宅介護のね、
あ、在宅介護の、あ、そうです、なんか特養の話かと思ったら、
そう、私は特養で勤めてるんですけど、
在宅介護のお話ですね。
で、たまたまご縁があって、私、関わったっていうところで。
あ、なるほど。
あの、もういろんなものを受け付けないで、介護も指一本触れるなとかっていうふうに言われちゃったりとかして、
はい、
っていう中で、はい、娘がこう、食べないと死んじゃうよ、お父さんとかってお口に食べ込んでも、うん、いや、もう食べなくていい、このままでいい、はい、言ってるようなところがスタートだったっていうところ
です
ね。
はい、
じゃあ、その、あとあとその辺のね、あの、ところを掘り下げてお聞きしたいと思うんですけれども、ここでね、
はい、
神奈川県のね、そういう本書いた著者の方と、私たち普通で生活したら会えるわけがないって、
はい、そうですよね。
ということはですね、はい、誰かね、推してる方がいらっしゃったわけですね。私の近くに、はい。と、そのね、ぜひこれ読んだり、話聞いてあげてくださいよ、みたいな方がいらっしゃったんでね、はい、今日は特別に参加いただこうと思って来ていただいておりますので、
はい
ご紹介お願いします。
はい。つ、は、な、い、いでくださった方なんですが、アナザーエイトの岡本久嗣さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
お願いします。
あ、岡本さん、それは簡単にちょっと自己紹介お願いします。
あ、はい。はい、私はもともとは、うん、老人ホームの施設長をしておりまして、はい、で、今、アナザーエイトという会社を立ち上げて、まあ、介護施設の人材定着の支援でしたり、はい、まあ、研修の講師とかを、しております、
はい。
で、あとはですね、隙間バイトというか、スポットワークを自分もたくさんしてきたので、うん、まあ、タイミーとか、カイテクさんとか、うん、まあ、そういうのは介護施設でも広まってきているので、うん、まあ、その導入の支援とかもしております。で、あとは実際私自身今、デイサービスでも、働いている現役の介護士でもあるというところでございます。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
そんな岡本さんがこの本に出会った、はい、なんでこれを知ったっていうのかね、なんかそれとか、
はい、
なんで感動したとか、ちょっとその辺のところお話し、
はい、
本の帯みたいな感じでね。
帯みたいな。
面白おかしく言っていただいて、
はい、
よろしくお願いします。
はい、わかりました。もともとは太田さんは神奈川でね、介護士されてるので、はいはい、私、何で知り合ったかというと、
はい、
まあ、オンラインのコミュニティ、同じコミュニティの所属をしている中で、はいはい、私自身がその中でイベントを行ったんですね。まあ、それが、ビブリオバトルっていう、まあ、自分がおすすめしたい本を、
はい、熱くやられてますもんね。
あ、そうです。はいはい、紹介するっていうところに太田さんが参加してくださってて、はいはい、まあ、ものすごいポジティブな方だなってそこで出てたんですね。はいはいはい、で、その中で、はい、本を実は書いてるんですって、もうすぐ出版するんですっていう話を、はい、突然聞きまして、
聞いて、
読まさせてもらったんですね。まあ、紹介されたので、はい、で僕が、それを読んで皆さんにぜひ知ってほしいなと思って、はい、で、まあ、いろんな方にご紹介してるんですけども、はい、そう思った理由を、ちょっとお伝えしたいと思います。はい。はい、まず一つはですね、はい、太田さんはね、現役の介護福祉士で、経営者でも何でもなくて、はい、職業の中の、まあ、一リーダー的な立場ですよね。
はい、
そういう方が本をご出版されるってなかなかないと思うんですよ。
はい、
まずそこにすごい興味を、ね、はい、持ちまして、はい、どんなことを書いたのか、なぜ書いたのか、何が書いてるのかっていうのをすごい興味を持ったんですね。
はいはい、
で実際読まさせてもらった時に、はい、私自身はものすごく共感する部分が実はあったんですよ、この中に。
はい、
でそれが何かって言いますと、はいはい、関わり方が大事ってっていうことを、この本では説かれてまして、
はいはい、
私自身ものすごくそれに共感を覚えたんですね。まあ、それは自分の過去の時計からなんですけども、
はい、
でこれをなぜ広めたいかと思ったかというと、
はい、
私自身は介護を仕事として行っている介護職の方に呼んでほしいと思って、で
私は実際に介護してる介護職の方にぜひ呼んでほしいと。
そうなんですよ、うん、でそれがなぜかというと、
はい、
介護職の関わり方次第で、うん、利用者さんはこんなに変わるんだよっていうことがここに書いてあって、
うんうんうんうん、
そこまで思ってない方もたくさんいるんじゃないかなと思いまして、それを、まあ、実話を元にしてるってことなので、ぜひ呼んで、
リアル
ね、はい、自分たちの仕事はそんだけ影響があるものなんだってことを、まあ、感じて仕事に当たって、もらえたらなっていう思いがあって、
なるほど、
はい、紹介をしたいなというので思っておるところでございます。
ありがとうございます、はい、一番最初にね、施設長にね、岡本さんがなる前に、はい、職員にこの本配れてたらなみたいな後悔も含めた上でね
そうですね、なんでも早く出してくれなかったんだっていうね
えらいがお手るみたいですから、
あれですからね、
はい、ありがとうございます。
はい、
このね、本のメインでね、この関わり方っていうのさっき言われたんですけど、心でつながる5つの問いっていうのが一番ここメインになってきてると思うんですよね。今回ちょっと掘り下げて1個ずつお聞きしたいなと思うんですけど、
ちょっとその前に1つだけ前提の話を1つだけしてもいいですか。
はい、はい、どうぞ。
私自身先ほど自己紹介させていただいたような特別養護老人ホームで働く中で、
はい、
すごい勉強はしてきたんですよ、つもりなんですね。専門的知識とか技術もいろいろと、はい、そのポジショニングって呼ばれるものとか、口腔ケアとか、はい、食事介助とか、
はい、
持ち上げない介護とか、排泄のケアに関してとかっていうのをすごいいろいろ学んできた上で、何が一番大事ってなった時に、
はい、
これらの技術も知識も、うん、そもそも関わる、まあ、対人援助職って呼ばれる仕事一つなので、介護職は、はい、人と関わる中で、はい、相手と心でつながれていない状態で何しても無駄だなって。
ああ、なるほど。
だから、うん、トイレにお誘いしても行かないって言われたり、うん、お風呂にお誘いしても行かないって言われたり、うん、殴られたりとかっていうことが起こるのって、大体は心でつながれてない可能性が大だっていうふうに思っていて、
はい、
まずその土台が必要だよねっていうところが、うん、心でつながる5つのポイントっていうところにまとめたっていうところが、
はい、
でも1つ目っていうふうに、まあ、今言っていただいて、1つ目に来るのが、
はい、
その方の思い出っていうのがきます。思い出、
はい、
うん、思い出をたどるっていうところですね、
はい、
その方の必要な介護ではないっていう、はい、その人がおむつ交換が必要な人なのかとか、食事介助が必要な人なのかっていうケアの内容ではなくって、
うん、
その人の人生の思い出を一緒にたどるっていうのを、
はい、
1でも2でもするかしないかによって、その人はこちらに対して、あ、この人は自分のことを、まあ、知ろうとしてくれてるとか、
うん、
自分のことを、まあ、知っているとか、
はい、
っていうところでちょっと心がつながり始めるきっかけになったりすることってあると思うんです。
はい、
もう言ってしまえばそれっていう感じです、
はい、あ、なるほど。この例えば思い出で聞くって言ったら、例えばどんなことを言ったらいいんですかね。
例えば何でもいいといえば何でもいいんですけど、その方が、はい、いい思い出と良くない思い出っていうのがやっぱり人生だと思うんです。 ですけど、はいはい、基本的にはいい思い出、その人がこう、うん、心がいい方向に動く思い出をお話しするようにして、うん、はい、例えば7日目の天丼で言うと、私は男性の方が新潟出身っていうのは聞いて知ってたんですね、うん、その娘と、はいはいはい、であとは3週間食べてないって状況も聞いてたので、まあ、食べれるようになるといいなっていう目標が一つある中で、
はい、
何が食べたいかなっていう中で新潟の豆餅っていう食べ物が好きだっていうのも、はい、これも娘さんから情報を聞いてたんです、うん、
はい、
と豆餅、うん、
あ、はい、
この辺はちょっと取っかかりにして最初自己紹介した後にこういう話を、まあ、したりはしましたね。新潟出身って伺いましたって、
うんうんうん、
で私は新潟の笹団子っていうお団子好き、うん、大好きなんですって、で、まあ、笹団子って甘いんですけど、はい、甘いのが好きじゃないっていう、はい、甘いの好きじゃないっていうのも知ってて、はいはい、あえて聞いたんですけど、そしたら、はい、甘いのは好きじゃないって言ってくださって、うん、これ、はい、いいんですよ。
はい、
キャッチボールとして、
まず、うんうんうん、まずやり取りをするっていうのが第一ステップ、
はい、はいはいはい、なるほど。
で、うん、あ、じゃあどっちかっていうとしょっぱい方がお好きですか、うん、しょっぱい方が好きだってこの時返してくださってる、うん、まず指一本触れるなじゃなくて、うん、何かを返してもらえてる時点でまず OK で、うん、
あ、なるほど。
じゃあちなみに豆餅とかっていかがですか、はい、って言ったら、あ、豆餅は好きだっていうところになっていって、はい、次のステップ次のポイントに進んでいくっていうようなイメージで、
ね、うん、こう故郷とかやったら結構有効なんですね。やっぱ住んでた場所ね。
そうですね。まあ、うん、ね、できればね、少し情報が分かってた方が、うん、やり取りスムーズな場合が多いかなと思うんですけど。
二、うん、つ目ですね。はい。
二つ目が、まあ、困りごとを理解しようとするっていうのが二つ目になります。その方が生活で困っていることっていうのが何だろうなっていうのを理解しようとするっていう、この理解しようとするっていう言葉が一字一句すごく大事なんですけど、理解するじゃなくて、はい、理解は 100% 理解は絶対できないっていう前提があるので、
はい、
人は自分の苦しみを理解しようとしてくれる人がいると嬉しいっていう言葉があって、はい、まあ、これ、はい、いろんな勉強する中で知った言葉なんです、はい、なんで理解しようとしてくれてるんだなっていう姿勢が伝われば OK っていうことで、困りごとを理解しようとするっていう、
は
い
は
い、
それはなんかこう声かけするポイントとかあるんですか。
まあこれも今回の7日目の天丼でいくと、はい、何々さんって、まあ本では響さんって言ってるんですけど、
はいはい、
3週間くらいお食事を食べられてないって伺いましたって、大変でしたねとかって言ったら、はいはい、ああそうなんだよ、まあ覚えてる覚えてないは置いといて、そうなんだよ、はいはい、ってくださって、
はい、
そうするとじゃあなんとなく食べ物を食べようとしたとかに、はい、なんか飲み込みにくいなみたいな、はい、買ったりすることってあったりしますかって、これもその人の多分食べられてないから大変でしたねとか、はい、飲み込みにくい感じとかしませんかとかっていうのは困りごとを理解しようとしてますよっていう一つのサインになるっていうですね。はい、
僕ちょっと本いろいろ読んでるんですけど、
いっぱい読んでましたね、なんかね。
それね、もうまさにこれのこと書いてましてね。
はいはいはい。
お話人に対して聞くじゃないですか。
はい。
で、大変なことってみんなやっぱり人に理解してほしいって思ってるんで、そうですね、無意識に、
うん、はい、
あ。その話、それって大変だねって理解してなくても言ってあげると、すごく理解してもらえたような気持ちになるらしいです。
はい、
理解しようとするっていう姿勢っていうのはやっぱり相手が感じるとやっぱりすごくやっぱりこうそれがね、太田さんの心のつながりというか、あ、自分のことを関心持ってくれてるんやっていうふうにつながると思うんで、これってはい、書くとなんか結構当たり前っていうかなんかさらっと流したようなことだと思うんですけど、はい、すごいここって僕は大事なことやなっていうのが、
あ、っていうあたりがね、
そうですね、
大事なポイント、
そうです、まあ、相手に関心を持つみたいな観点でいうと1番も2番も同じかなと思うので、はい、
あ、なるほど、はい、そしてあとその3番目のところですね。
3番目が先輩として尊敬するっていうところがここで来るっていう形、
うん、
介護の場合、多くの場合はもう相手は年上の方っていうのがそもそも多いと思うんです、
うん、
ここで結構この上下関係みたいなのって 介護の世界ってなりやすいなって思って、はい、どうしても介護する側とされる側っていう役割になりがちだと思うんですね、
はい、
トイレの介助が必要な人をトイレに案内するって言ったら、うん、トイレの手伝いをしてる人とトイレの手伝いをしてもらう人っていう、うん、でもそこにはもう介護する側される側っていうもう無意識の上下関係ができちゃってる、
うん、
だこちらはいつでもその強者になれちゃうっていう恐ろしさがあって、
うん
だからそこにストップかけるっていうのが先輩として尊敬するっていうところ、うんうん、何か一つでもその方のすごいなっていうところを見出せれば OK っていう感じですね、
うんうんうん、ちょっと CD の話とか出てきたんでね、その本でね、
はい、
ちょっとその辺を太田さん教えてもらえます？
そう、これは CD を流した、はい、まあ実際にはスマホをベッドの足元に置いて、
はい、
YouTube を流したんですよね、
はいはいはい、
あのビートルズのレッド・イット・ビーを流したっていう、
はいはいはいはい、
でこのレッド・イット・ビーが流れてる時間は、はい、男性の響さんが先生になって、はいはい、で私が教わる人になれるっていう、はい、ここで逆の上下関係にシフトできるっていうのがすごく介護では重要だと思っていて、
はいはいはい、
ビートルズのレコードを、はい、段ボール6箱分くらい持ってる、
あめちゃくちゃ好きなんですね、これね、
はい、で私があの、はい、ちょっと知ってるっていうくらい、
そうですね、
で、はいあね、レッド・イット・ビーねーとかっていう、すごいですよねっていう話をしてる中で何を手でしてるかっていうと、おむつ交換したりとか、
ちょ
っと背中にあの皮膚科の薬塗ったりとか、そういうことをしてるんですけど、それをたまたまをやってるだけで、そこにある関係性は、ビートルズのことを教えてくださる響さんと教わってる私でいい。
あなるほど。
その方が、あの、そうですね、その方は力発揮できますよねっていう、
はいはいはい。
その方がお互いにとっていいですよねっていうところ、
は
い。
なるほどね。
誰が誘っても、お風呂に誘っても行ってもらえない方とかも、
はい、
なんかのスイッチがあって、
はいはい、
このスイッチが入った瞬間に、はい、もうずっと話しながら、お風呂に行って、笑顔で帰ってくるっていう。はい、
あそうそうそう。
そういう時って大体こういう、はいまあ、先輩として尊敬するとかっていう言葉にはなってますけど、
はいはいはい、
何か関連する
ものが
そこにあるのは、
は
い、介護する側、うん、される側じゃない関係性っていうのがおそらくできてるっていう、
はい、そうですね、
はい、業務的じゃないとも言うかもしれない
ですね。あいやいやでもねすごい大事だと思いましたありがとうございます
結構男性の方って今までしてきた仕事のことを言ったりとか、
は
い
は
い、
あ
のー
ね、
誇りに思ってたりとかされる方が多いかなと思うけど、はいはい、ね、うん、この方は音楽だったんですね、
う
ん、
そうですね、
6箱でね、お仕事の話も、
は
い、あ営業でもすごい成績残されてる方で、
うんはい、
営業の話をした時もありますし、
はいはいはい、
女性の方でもね、はい、山登りが好きな方とかは、はい、その山の会を女性さんもやってた方とかだったら、そういうお話をしながら、はい、私も行きたいんですけど、なかなかね、こう、行くっていう、時間確保して行くっていうのはできない中で、はい、何々さん、本当すごいですよね、とかって言ってたら、はい、その時、おむつがびしょびしょに濡れて、ズボンの着替えしてようが、その話をしている間、その方は山登りのことを教えている先生になれる。
ああ、なるほど。
別にやってることはおむつ交換で、服が濡れちゃってっていう。
うんうん
うん、もうもしそっちに行っちゃったら、
うん、
ごめんね、下の世話させてって、もうこんなことできなくなっちゃった私、
ね、
そっちのモードにさせちゃうことも簡単なんです。うんうん、
はいはいはい。
じゃあ、それってお互いにとってあんまりいい時間じゃないよねっていうのも思うので、うんうん
はい、
どうせなら、楽しく
そうですね。そうですね。なんかそのスイッチをこうたくさん知れたらいいですよね。
そうですね。
と思います。
はい。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ・サカイで検索。サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。